オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて今回も前回に引き続き白畑克弘さん、そして和道こと三上和美さんにお越しいただいております。お二方今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
引き続きですね、F1解説者のお仕事について伺っていきたいなと思うんですけれど、はい、白畑さん、F1 と言いますといろんな方が見ている番組だと思うんですね、うん、コアなファンの方が特に多いと思うんですけれど、中にはライト層と言いますか、うん、初めてこの番組見た、 F1 あまり知らないけれどちょっと見てみようという方もいらっしゃるかと思うんですけれど、そういった方に向けてどのような点に気をつけて解説はしてらっしゃるんでしょうか、うん、
基本的には初心者寄りに話したい、うん、結局コアなファンの人っていうのは難しいことを聞きたいというか、初心者の人がついてこれないような内容、すごいマニアックな内容を求めているとは思うんだけど、
で
も、
はい、私です。
そうですね、もちろん全般的にカバーしたいで、程よくね、うまく分けられればいいとは思うんだけど、やっぱり見てくれる人がどんどんどんどん増えてきてくれて、よく言うでしょ、鈴鹿に行ったらいっぱい F1 ファンいるけど、私の周りには家に帰ったら誰もいないみたいな。
実生活の中では、
うん、がねちょっとね解消できるような、うん、それこそイギリスなんかみんな F1 見てるような感じだから、うん、ちょっと初心者向けにうまく入りやすいようにできればいいなっていうのは意識してやりたいなと思ってますね、う
ん、やっぱりこれからどんどんね、うん、F1 見てくれる人が増えればそういうお話もね、例えば会社に行ったら隣の席の人とそういう話ができるとかね、うん、そういう状況を目指してるということですよね。
そうです、そうなればいいですよね、う
ん、フランスはねそうなんですよ。びっくりしたのが、はい、初めて行った時に、うん、みんな F1 の放送の前に、うん、テレビの前に椅子並べるんですね、はいはい、でおじいちゃんおばあちゃん孫とかいっぱいいる中で、うん、なんで椅子並べるのかなと思ったら、孫からおじいちゃんおばあちゃんまで椅子並べて F1 見るんですよ、
家族揃って。
そうですね、びっくりしちゃって、歩いてたら近所の人に昨日誰誰勝ったねとか、うん、あと朝のニュース番組のトップニュースが F1 の誰誰が勝ったから始まるんですよ、うん、
あるある
日本じゃありえないですよね。
思い出しちゃったんだね、変な話していい、
なるほどですか、
話が長くなるんだけどさ、外国人だったからイギリスに入る、
外国人だから 今も
外国人でしょ、はい、イギリスだったらさ、うん、そうするとパスポートコントロールって俺に入るときに必ず列に並ぶんだよね、うん、パスポートコントロールの人に、うん、お前なんでイギリス来たんだって、うん、F1 チームで働いてるときにね、うん、F1 チームで働いてて、うん、これがワークパーミットだからどうのこうって説明すると、どこのチームだ、パスポートコントロールだよ、空港の、うん、どこのチームとかって、ウィリアムズ、おお、そっか、エンジンどこだって、
パスポートコントロールって警察官みたいなもんですよね。
そうですよね。エンジンはルノーだけどとか、おお、そうかそうかそうか、ドライブ誰だよとお前パスポートコントロール関係ない
後ろ大行列みたいな、
早くハンコ押しなさいって今あいつが乗っててとか、ああそうかそうかそうか、分かったじゃあ頑張るよパンダってハンコ押して、
そういう世間話がもう出てくるっていう、
おかしいよねパスポートコントロールでね、エンジンどこだとかさ、
そうです、
俺が入国するのに関係ないじゃん、
全く。
そのぐらい国民的なものだと思うんでね、まさか成田でね、ホンダの人が F1 から帰ってきたらね、今どこのチームに供給してんのなんて言われたらね、すごい
気の難易だったみたいな、
そうすごい
よね
復旧してほしいですよね、日本でもね、
そうですよね、これからもっとね、はい、人気が広まってね、は
い、だからコアな方に喜んでもらえるマニアックな内容も話すんだけど、初心者の人が F1 って面白そうだからさ、今度一緒に見ようよ、さらに新しい人を連れてくれるような解説ができればいいな。
私一視聴者としてすごいギャグとか親父ギャグとかそのユーモアがすごくあって、普通のレースになっちゃうと眠くなってきたとかあるじゃないですか、うん、でもお話が面白くって、去年結構 F1 よりお話メインで聞いてたのがあるんですが、ギャグは何個までとかそういうのを決めたりするんですか、
特にない
ですか、すごい面白くて、それが
視聴者の皆さんもそういうブレイクじゃないですけれど、うん、なんかあるとすごく見やすいですよね、とっつきやすいと言いますかね、
うん、面白い方がね、
そうですよね、
いいかな、
楽しんでね、
まあ、結局僕が何を喋ってるかいいか悪いかっていうのは見てる人が決めることだよね、
特にスタート前のグリッド紹介あるじゃないですか、あれ一番面白くって、でもその前のやり取りもすごく面白くって、うん、始まると、ああのギャグちょっとあんまり聞けなくなるんだっていう寂しさを感じたりとか
レースを見に来ているはずなのにみたいな、
本当、ね、楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます、
ありがとうございます、頑張ります。
そんな中でもですね、やっぱりレースっていうのはそういう楽しいシーンばかりではなくて、うん、アクシデントですとか、うん、トラブルですとか深刻なシーンっていうのもあるかと思うんですけれど、それを伝えるときに気をつけてるっていう とかっていうのありますでしょうか。
僕もテレビで見てた時に映像で車両が映ってて、あとはトップタイムの人とか順位が出てるだけでしょ。すごく情報が少ないんで、できるだけ何が起こってるかっていうのを説明できればいいなと思ってるんだけど、僕らにも細かい情報が入ってきてるのとか、チームから何か入ってきてるのか、そういうのは特にないから。
ないんですか。
画面を見て今何が起こってる、僕はその状況でガレージに何が起こってるっていうのは想像がつくんで、そういうのはお話ししたいな。
現場から無線がいっぱい状況、何とかチームは何とかだとか、そういうのが飛んでくるわけではない。い
や、そういうわけではないです
ね。あくまでも画面で判断されてるという。
そうですね、本当にちょこっとした情報とかみたいなとか、河合さんとか長くやられてる人たちっていうのはある程度ね、グループみたいなのが、
人脈的なところから、
人脈的な聞く人もいるでしょうし、僕も時々チームの人にちょっと聞いたりするけど、
レース中ですからね。
できないね、
限られた情報の中から読み取って皆さんに分かりやすくお伝えしてくださって、
ただアクシデントとかあった時っていうのは、車両にアクシデントが起こったわけじゃないですか、その時の状況っていうのは想像つきやすい方だろうなと思うんですよね。ピタッといかないけど、そうだと思いますよ、
多分これ壊れたなっていうのは、
そのあたりを皆さんに正確にお伝えすると。
そうですね、見て話してるだけなんで、確実に当たってないかもしれないけど、こうかもねっていうのはお伝えした方がいいかな。
すごく驚きです。もうすごい緻密に各チームに現場の特派員がいて、情報もらって、しかもコーナーとかにもいらっしゃるのかと思ってたんで、
そういうのいいですよね。日本全国の人がみんな F1 見てくれてね、 F1 放送してる側ががっぽりバジェットがあれば、どういった風になるか、
道歩けなくなりますよ。いやいや、そうしたらそんなサインくださいって、
ね、今でもね、有名人ですけどね。
そんな風になったらね、理想的ですよね。
自慢できますね、我々。
本当ですね、
今日この時間をご一緒させていただいて。
そんなに言うんじゃなくて、そんな風な世の中になったら F1 としては素晴らしい。
解説者として白畑さん、この1年に2024シーズン務めてこられましたけれど、思い出に残っているエピソードですとか、このレースは忘れられないなというものがあったら教えていただきたいんですけど、一戦一戦ね、初めてのことですから思い入れあると思うんですけど、
パッと思いついたのは、去年のシルバーストーンのハミルトンの優勝とか、ちょっとねグッときちゃったかな。
わかります。ファンじゃなくても、彼の苦労とか苦悩とか、わかるじゃないですか。うるってきました。応援したくなっちゃったっていうか。
でもね、やっぱりレースって、ドラマがあるじゃないですか。
ありますね。
シナリオがないドラマじゃないですか。それで、喜んだり悲しんだり悔しんだりとか、怒ったりとか、いろいろあるじゃないですか。その心を引っかき回されるような。そういうのがあるからね、いいし、そういうレースはやっぱり印象残りますよね。
そうですよね。
去年のジョージ・ラッセルのね、ベルギーもそうだけど、優勝したら燃料が残ってなくて、ね、軽くって、
嘘でしょって感じですね。
軽くて失格でしょ、
信じられない。
見てました。
ああいうのは印象残りますよね。
ドライバーの内面といいますか、そういうのがちょっと垣間見えるとグッとくるっていう感じですかね。
そうですね。
白畑さん、泣きながらお話しされたこととかあるんですか。
泣きながらでもね、泣きながらってそんなボロボロ泣かないけど、ちょっとグッときたのは、実は去年のオーストラリア。
どんなシーンですか。
オーストラリアってアルボンが大きいクラッシュをして、チームとしてはすごい辛い決断をして、サージェントの中でアルボンを走らせた、
見てました。
1台しか走らさなかったっていうのがあったんだけど、
ありましたね。
あれってめちゃくちゃね、辛い判断だっただろうし、サージェントも自分の車に乗らないで相手に乗らせてっていう、それをチームの一員として認めてなんていうのは、なんかね、
なかなかちょっとね、すぐにはいとは言いづらいことですもんね。
現場の苦しみっていうのが伝わってきちゃったからな。
やっぱりそこはね、チームにいらっしゃった白畑さんだからこそ、
それはあると思うしね。辞めちゃったから、できるだけウィリアムズの話ばっかりしたくないんだけど、去年はね、話題が多かったからね。
そうですね。
オーストラリアはちょっと勝手にグッと来てたのは内緒の話です。
でも応援してましたよ、世界中の人が。
間違いないと思います、はい、どうでしょうか、今後ね、F1 解説者として引き続きお仕事されていくと思うんですけど、この1年やってみて、 F1 解説者としてのやりがいを感じた瞬間っていうのがあったらね、教えていただきたいんですけど。
やりがいを感じた瞬間か、はい、
これももう前線だと思うんですけれども、
やりがいいつも感じてますよ。なんかさっきも言いましたけど、はい、F1 という業界にいられるんだなっていうのをちょっと感じていて、チームにいるわけじゃないんだけど、やっぱり F1 にいて、チームの人ともそのことに話す機会があるし、それからウィリアムズからいろんなチームに行ってる人がいるんですよ、転職してるっていう意味でね、はい、その人たちに今何があったのとかっていうふうにちょっとテキストしたりとか、今でも F1 やってる人たちと話す機会があるっていうのもモチベーションになるしね、非常に楽しくやってます。
最高峰の世界ですもんね。
そうですよね。
入りたくて入れる場所ではないですからね。
本当おっしゃる通りです、う
ん、本当運ですよね。
いや無理
です。いやいや
運がいい選手権があったら、うん、結構上位いけるんじゃない
、運も実力も全て、
ね、才能
も
あって引き寄せたのはね、
シハトさんですからね。実力だったらすごい実力ですよ。
運、うん、今日いただいてもいいですか。
頂戴して。シハトさんご自身今後の目標みたいなものはあるんでしょうか。
差し当たっては解説うまくなるっていうのかな。
十分だと思いますけど、
いやいやいや、まだまだまだまだまだ本当に。それで先ほども言いましたけど、もっと F1 視聴者が増えて、うん、F1 ファンが増えて、会社の隣の席の人と月曜日の朝は F1 の話で昼まで仕事にならないとか。
昼まで長い。
午前中はもうずっと。
もうそれ角田選手が優勝しないと。ね、
頑張ってほしいですね。
応援してます本当に。
ではですね、最後になります。F1 解説者になりたいという方もこの番組ね、今日見てくださっているかと思います。そんな方に向けてアドバイスをいただけますでしょうか。
やっぱりまず F1 解説者になるんだっていう目標をしっかり立てて、何しなきゃいけないのかっていうのがだんだん見えてきますから、うん、しっかり勉強して、うん、F1 解説者っていうのはメカニックと違って、うん、車が組み立てられるとかそういうことではないんでね、はい、説明するっていうことを勉強しなきゃいけない、なんか自分に言い聞かせてみたいですけど、しなきゃいけないんだと思います、
うんうん、難しいお仕事ですけどね、引き続き応援しておりますので、楽しい解説をよろしくお願いいたします。ということで本日素敵な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
白畑克弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてカズミッチもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から、自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。